大阪文也です。
木津剛です。
はい、今回はお便り会をやってみましょうって、はい、最近見た映画の、今年の3月の回、先月の回ですね、うん、で、あのお便りフォームを解説しますというのを、うん、やらせて話をさせてもらって公開をしたんですけど、うん、まあ、少ないながらね、あの、いくつか、あの、
まあでも結構、うん、結構いただいたと思うよ。うん、で、あの、それ、フォームだけじゃなくて、あの、レターも引き続きいただいたりしているので、うん、全然どっちでも、あの、送りやすい方で大丈夫なので、
そうですね。
あの、傷個人の SNS の DM とかでも大丈夫なんですけど、まあ、それは結構、それこそそこで攻撃的なものを食らったりする、うっとなれたりするので、あの、お手柔らかに、どこで
お手柔らかにね。
お願いしますっていう感じなんですけど、はい。
はい。はい、じゃあまあ、とりあえず、ちょっと不定期になるかもしれないけど、こう、溜まってきたら、あの、お便り会したいなと。
そうね。うん。はい。ちょっと全部取り上げられるかどうかとかわからないんですけどね。うん、はい。で、まあ、取り上げるとしても、ちょっと一部だったりはするかと思いますけれども。
はい。
まあ、良ければ、という感じですね。
はい、じゃあ、まずは、スタンド FM のレターの方に、ちょっともらってるやつから。
ね、はい。ので、はい、はい、読みます。これはね、バケバケ会に対していただきました。はい、まあね、生活と映画っぽくないというのっぽくないんですが、うん、傷が単にはまってたからということで、いいバケバケをやったんですけれども、うん、いただきました。こちらね、お名前ないんですけれども、はい、こんにちは。初めてレターを書かせていただきます。いつもは作品によって聞いたり聞かなかったりでごめんなさい。全然大丈夫です。バケバケだけの回なんて驚きました。そうですよね。バケバケは劇伴も素晴らしかったと思います。見ている時には流れていたのかも気づかないほどさりげないのですが、後でサントラを聞いてみると、どのトラックも、あの時の、と、鮮やかにシーンが浮かび上がり、改めて音楽が作品の魅力の一端を担っていたのだと気づかされました。最終回では、時がこれまで紡いだ何気ない日常の尊さに気づき、おえつをするシーンで、これまでとは違い、大きく音楽が存在感を増して流れる演出にも痺れました。そしてなぜか日本人の金銭に触れるハンバート・ハンバートさんの主題歌も作品の雰囲気にぴったりと寄り添い、唯一無二と言えるほどより一層作品を高みに押し上げた立役者だったように思います。バケバケは俳優、脚本、演出、照明、美術、音楽と制作に携わった全ての方々の中途半端なものは作りたくないという熱量が込められていたように感じました。それが作品から伝わり、私のような一視聴者でもこれまでの朝ドラとは何か違う熱量なるものを受け取り楽しんでいたように思いますという熱いレター、うん。
熱いレターですね、これは。
バケバケのね、に興奮していたことがすごく伝わってくる内容でしたけど、本当にね、僕やっぱ朝ドラ見てて思ったのは、うん、朝ドラクラスターってやっぱ熱いじゃないですか、
ソーシャルメディアで。皆さんね、
うん。で、バケバケやっぱ熱いファンが多かったなっていう感じもしますね。
うん、うん、うん、うん、
やっぱりなんか、まあ、この方も書かれてるけど、やっぱり演出がここら辺までの朝ドラとは違うっていうところで、うん、なんかそこで語りたくなるとか、やっぱりその熱量、この方が言うところの熱量みたいなものが感じられるドラマやったんかなっていう感じをこのレター見てて思いましたね。
さあでもいつものというか、こう、うん、ずっと見てる人とはまた別の構想を捉えた感じもするのかね。今回、バケバケっていうのはね。
俺とかね。
うん。うんうん、その要素はまあ大きかったんかなっていう気はする。
うん。うん、ので、まあこういう、急に朝ドラやったりする可能性も、
泣きにしもあらず、
ね。泣きにしもあらず、
うん。だいぶ得意な感じやと思うけど
ね。そうやね。まあ4年始めて、うん、4年やってきて、ね、うん、なかなかないですからね。うん、はい。
まあドラマも扱いますからね、
うん、
生活で、ね。
はいはい、はい、うん。そうですね。ドラマもやってます
ね。日本のドラマも、あの、扱っても当たり前しかりなんで。
うん。はい。はい、っていう感じで、ありがとうございました。
はい。
はい。そして、もう一本、もう一つ紹介するのが、こちらもちょっとお名前はないんですけれども、いつも楽しく拝聴しております。エディ・ベダーの話題が出たので、これエディ・ベダーの話題はあれですね、ソング・サング・ブルーの時にエディ・ベダーが、出てくると、
うんうん、
本人じゃないんですけど、出てくるっていう話をしたやつですね。はい。エディ・ベダーの話題が出たので、4月に来日予定ですが、行こうか迷った末に行かないことにしました。私は京都在住なのですが、今回の来日はわざわざ京都のロームシアターまで来てくれるとのことで、ロームシアターだったんですね。それは行かなきゃというでしょうと思ったのですが、安い方の A 席で1万6千円だったので躊躇してしまいました。昨今のライブの値段としては妥当かとは思うものの、気軽に行ける値段ではありません。本当に。お二人はライブの値段問題どう思われますか？映画と関係ない話題ですいません。全然大丈夫。全然大丈夫。
大丈夫です。
ですし、いや、 当に値段問題ね。
うん。
あの、本当にスマッシングパンプキンズ来た時に18,000円ぐらいやったんじゃないかな。うん、の時に、彼氏が本当に90年代野郎なんで、
うん、
行くって言ったら、ライブに1万円以上は出さないって言って、
うん、
どんだけ好きでも行かない、あの1万円以上は出さないって言ってて、2人でピクシーズとか行ったんですけど、うん、ピクシーズ9,000円なんです。
うん
うん、9,000円とか言ったらもう結構安いなって思っちゃうもんね。
うん、
今最近、興味ね。
いや、でも、高校とかの時さ、
うん、
大学か、レッチのライブとか別に1万円切ってたもんね、普通に。ドームの。
まあ、そうかな。
うん。うんうん、なんかやっぱ、うん。うん、なんか、やっぱ、そのぐらい ?1 万円切らないと いかないっていう、傷の彼氏の感覚は、俺も未だにそうやから、うん、だから全然この単独のライブとか全然手が伸びない感じにはやっぱなってるな。うんうんうんうん、
いやでも海外も高くなってるよね、うん、今、うん、でまあ日本が円安でより呼びにくくなってるっていうのは間違いないし、うん、呼べたとしても高くなってるっていうのはあるし、俺さこの前噂でさ肩パコが6万って聞いてさえー、ってなったんですけど、でもそれはミーグリが、うん、あのミート&グリートがあるから6万っていう設定で、
あ、なるほどね、
まあそれそういうことやるしかないのかなって思ったりはして、なかなかね、
それでも6万へえ、
いやでもミーグリ付きや
から、うんうん、
ボンイベールで身ぐりついてた俺いや出すかも、
ね。6万ね。うん、あ、まあ、あなたはない。
とか、まあ、そういうのはあったりするんですけど、でもね、うん、そういうものになっていくのもちょっとね、
うん、
お金を出せば得点がっていう、うんうんうん、その格差、そう、同じライブに格差が生まれていくっていうのもね。うん、
まあ、その、若い人が行きづらいよね。
そう、
その値段やとね。
本当にそうなんです。うんうん、本当にそうなんですよね。うん、若い人が行きづらいのもあるけども、中年も行きづらい、あの、私はやっぱ行きづらいので、うん、で、僕はね、本当にありがたいことに、お仕事で関わらせてもらったものとかはゲストで入れてもらえたりしているので、
うんうん、
本当にありがたい話なんですけど、やっぱそれ以外だとね、やっぱりなかなか、あ、まあ、やめとくかってなってるものとかも正直あります、値段を見て。うんうんうん、今年行ってよかったなっていうペットショップボーイズも本当に2万でギリギリまで迷いましたもんね。
なるほどね。なるほどね。
結果として行ってはよかったんですけど。うん、うん。エレベーター1万6千か、まあそうかって感じやな。
うん、ね。もうでも、だいたいそんなもんみたいなぐらいの値段設定だよね、今ね、
うんうん。うん。っていうか、マイブラとかも1万8千ぐらいやったんじゃないかな、確かに。
うわ、
うん、だからその辺の割とまあレジェンドとされる人たちがそれぐらいの価格になってて、うんうんうんうん、新人とかでも、まあ、9000円とか1万とか、
うん
うん、ぐらい感じかな。
なるほどね。
うん、
いや、ちょっと、うん、だいぶ遠のきますわ、私
は。あの、インディーロックは比較的安めなんですけど、その中では。うんうん、インディーロック自体がもう訴求力があんまりなくなってきてて作らないっていう。大阪飛ばしっていうのが普通にザラにある。
なるほどね。うん、なるほどね。だから東京オンリー的な。
東京オンリーは全然、うんうん、多い、多いです、最近は、
うんうん。なるほどね。
っていう感じだったりはします。
はい、あの、私もだから、あのこのローカルなフェスとかでちょっと日本のアーティストをいくつか見る、うん、家族と一緒にみたいなのが今唯一のライブ行ってるかなっていうぐらい。
でもね、俺ね、本当に正直に言うとね、ちょっとフェスっていうものにも飽きたんですよ、うん、フェスっていうパッケージっていうのも、うんうん、なんかやっぱりちょっとありがたみが減るっていうかさ、
うんうんうん、一つ一つ、まあそれはあるある、
本当に、
うんうんうんうん、
でなんか、
ああそういうことね、
うん、俺ももうなフェスに慣れてしまったことによって過ごすことの方が優先されるっていうか、
ああその場でね、
うん、
その
快適に、いかに快適に過ごすかみたいな、
あの若干本末転倒感出てくる、うん、あのあれやけどね、
うん、
なるほどね、
でね、まあフェスも高くなってるし、
うん、
正直フジロックも結構きついなと思ってます、うん、もうここ数年は私も、
うんうん、
ので。ちょっとこれはどうしたものかっていう感じですね。
はい、
すみません、答えになってるかは分からないけど、どうしたものかと思ってるところです。う
ん、あの、思いを、あの、共にした感じね、今ね。
うん、っていうね、
はい、
きついですよね、
はい。
はい。っていう感じです。
はい。
はい。っていう感じですかね。
はい。
で、あとは、まあ、一応この、あの、フォームもそうやけど、rediscover 案っていうのを募っていたりするので、
あ、そうそうそう、
ちょっとやれるかやれないか別として、いただいた案っていうのに、ちょっと、いくつか答えていこうかなと思いますね。
はい。
で、これは、レターでいただいて、まあ、以前いただいた方にお答えしたものをさらに、あの、いただいたっていうものなんで、ちょっと前半飛ばすんですけれども、rediscover について、この方もお名前はないんですけれども、リーディスカバーですが、マイケルマンはどうですか、
うん、
ホモセクシャルじゃないものの男が男を愛するってどういうことについての映画 ぽくも見えるので、お二人の見方がどう違ってくるかが気になります、
うん。
あとは昔の弱者男性ものですかね。タクシードライバーとかって弱者男性映画なのでしょうか。あと、大阪さんには子供と一緒に見れて、大人も子供も満足な作品について少しずつカタログを作ってほしいなという気持ちがあります。そういうオーソリティもまだいない気がします。その席狙ってみるのどうでしょう？どうでしょう？
それ、どうかな？
どうでしょう？オーソリティ。
カタログを作るっていうのは、いいかなと思いますけどね。カタログ作るっていうかさ、まあ、こう、一個一個子供と見た映画っていうのをちゃんと記録に残していくっていうのはいいかなと思うけど。
なるほどね。
うん、ちなみにさ、最近娘が、私、父と、映画を見るっていうのが一つ、すごい、好きらしくて。
ああ、いいですね、
うん。っていうことにはなってるので、うん、まあちょっと、そう言ってくれるから、いろんな映画を見て、反応をちゃんと、書き溜めていくみたいなことはやってもいいかなと思って。
俺さ、また本当にひねくれた嫌なこと言うんやけどさ。
やめて。どうぞ。
やめ、はい。言うんやけどさ、親子で見る映画っていうのはあんまり信じてないんですよね、僕。
え、どういうこと？
例えばだから、親子で見れる映画みたいなことを言った時にさ、結局その親子の関係性やったりとかするし、
うんうん、
なんなら映画って、よっぽど映画好きな人同士じゃないと、
うんうんうん、
共通体験にあんまりならないと思ってて、大阪は知ってると思うけど、俺デートで映画信じてないじゃないですか。
うん
うん、映画って基本で、一人で見に行くものやから、
うん、
デートは大体失敗するよって私は思ってます。
うん、それはもうずっと言ってるね、
うん。で、親子でも結構むずいなと思ってますよ、私。
いや、まあ、だから別にさ、その共通の感覚とかさ、うん、後でなんかすごく話すとかさ、うん、っていうのじゃなくてさ、まあ、普通に同じものを、同じ場で一緒に見たなっていう経験だけでもさ、
うん、
それは別にいいもんやなと俺思うんやけどね。
なるほどね。
うん、
俺なんか自分にとって映画がそういうものじゃあんまないの
よ。うん。うん、いや、まあ、だからなんていうか、まあ、感覚変わるじゃないですか。うん、昔見た映画とかっていうのが。うん、それが、なんか誰かと見た映画やとさ、割とその時間っていうか時と一緒に記録される感じはあるなと思ってて、例えばまあ俺自身の経験で言うと小学校2年生の時に家族で見に行ったジュラシックパークとかね、
うん
うん、その時に何を感じたのかみたいな一つの思い出として刻まれるものがあるから、それはまあ子供もそうやし親側もそうかなと思ってはいるんで、
なるほどね、
それはなんていうか、まあ、映画自体っていうより、まあ、家族の過ごし方の一つとして、
俺が、
っていうのはあると。
俺がやっぱりそこが、ちょっと、距離を感じるところかもしれないね。映画自体じゃんっていう気持ちがちょっとある。
まあまあ、そうね。
うんやけど、でももちろんそれは映画の大切な機能だし、なんなら今もうメインストリームでファミリー映画しか、本当に当たらないと言われたりもしてますので。
まあ、
むずいなと、うん。俺はちょっとアンビバレントなところがありますね。うん、映画、ファミリー映画しかしヒットしないみたいな話を聞くと。
うんうん、あ、でもなんかそれを、普遍化というか、他の親子でもっていうような観点ではちょっと俺は見れない
から。あ、そうそうそう、うん。だからそれも結構難しいやろうなっていう感じはちょっとするかもね。
こういうの見て、こんな感じの感想もらったよレベルの共有はできるけれども。うんうんうん、でもそれ以上はちょっと難しいから、ちょっとオーソリティにはならないかな。ご提案大変ありがたいんですけど。
まあ、大阪親子の固有の話で良ければっていう感じですか、
ね。そうそうそう。まあ、なんか定点観測的に、僕と、家族が映画見た話を楽しんでもらえればいいかなぐらいの感じですかね。
はい、なるほど、はい。そうですね。うん。っていう感じですか。
はい、マイケルマンはね、そうそう、ディスカバーでマイケルマン提案いただいたんですけど、うん、マイケルマン結構見てるんですよ、僕はね。うんうん、まあ、やっぱ、ヒートがね、
うん、
子供の頃にすごく大好きな映画やったんで、うん、まあ、そこから割とマイケルマンは見てるなと思いつつ、よく考えるとマイケルマンの話全然してないなと思う。っていうのも逆に。
まあ、フェラーリ軽く紹介したぐらいかな。
うん、うん、うん。だから、マイケルマンね、なんか、見てない作品をピックアップして話すのありかなとは思ったんですが、割と直近のやつは結 構見てるから、うん、なんかそのヒート以前とか昔のやつとかちょっと掘ってみて面白いのがあれば、うん、あの取り上げてもいいかなっていうのは思いましたので、ご提案ありがとうございますっていう。
そう、この男が男を愛するっていうところの点ではどうですか。
いや、それはやっぱヒート自体はそういう映画じゃないですか。
なるほどね、うん、俺ヒートさ久しぶり見たけどさ、やっぱりまあよく本当に良くも悪くも男の映画やったっていう感じはするんですよね。うんうん、で、まあ、で、まあ、マイケル・マンってやっぱ語ることの難しさってさ、そこもちょっとあるし、もう一つやっぱり、シネフィルの、に愛されてる監督っていうイメージもやっぱ強いから。
まあまあ、そうやね、
うん。まあ難しさもあるとは思うんですが、うん、まあまあまあ、なんかいいものがあれば。
うん、あればね、うん、はい。あの、一つアイデアとしてありがとうございますっていう感じですね。う
ん、弱者男性ものどうですか？
弱者男性ものね。うん、どうですか。
むしろ俺の方が興味あるテーマ、ね、
そうやな。
まあアドレセンスの時にそういう話はちょっとしましたけど、俺はまあ社会的な事象として結構重く受け止めてるた時がある、うんうんうん、一時期、
うんうんうん、
で、まあ、タクシードライバーって弱者男性映画なのでしょうかっていうことに関しては俺はあんまりそう思わないですね。それはジョーカーの時にタクシードライバー引用されたことによる逆流やと思っていて、
おお、なるほど。
タクシードライバーに引用されたんですよ。うんうんうん、で、ただ、やっぱりタクシードライバーはやっぱりベトナムの後遺症みたいな文脈が強いし、で、まあ、あれはさ、それこそ、まあ、娼婦を守ってやるみたいなヒロイズムが、うん、よく考えたらやっぱりその男の、まあ、悪い意味でのロマンみたいなところと重なってるから、うん、やっぱりそこは、まあ今見るとちょっと厳しいなと思う部分もあるといえばあるのだけども、やっぱタクシードライバーってもうちょっとやっぱりアメリカ社会からこぼれ落ちた人の悲哀みたいな話で、弱者男性論ってやっぱり紐手みたいな話と結びつくので、うん、やっぱもうちょっと違う話かなっていう感じはするけれども、
うんうんうん、
ただまあ、いわゆるその男社会の序列の話のルーザーの物語をどういうふうに描くかっていうところで通底してるところでもあるから、
うんうんうん、
そのルーザーをどう描くかっていうことに関しては、もちろんずっと私は興味があることではあるけど、感じかな。
なるほどね。他にこうパッと浮かぶ作品とかある？
パッと浮かぶ、
うん、
まあだからあのカノン・カルネとかギャスパンの あれは弱者男性やと思う。
なるほど、
うん、
なるほど。
あれは弱者男性やと思いますね、うん、俺は、
うん、なるほどね。
ああいうものをやる？
いや、どうかな。これもなんかあのあれやな、出会いがあればっていう感じかな。、うん、なるほどね。
大阪そういうさ、負け犬の男を描いた映画、クズを描いた男は好きっていうじゃないですか。
うん。うん。
負け犬っていう観点。
どうかなぁ。いや、なんか結構辛くなってしまうかな、普通に。うん、シンプルに、
うん。
うん。どうなんやろう。今でも、その、一個さ、その、10代とか20代の頃ってさ、うん、なんかそういう映画って逆にこう、反抗の表現として
あるある。
うん。あの、
俺らの時代って割とそういう要素もあったし、
うんうんうん。やんか。で、ただ、その、今40代になったりすると、なんかダイレクトに食らってしまうかもなっていう
気は
する。だから最近見てないっていうか、うん、触れてないテーマっちゃテーマやなっていう気はするから。うん、まあなんかね、まあ、特にその新作とかである、あるとね、うん、話してもいいかなっていう気はします。
うん、
はい。
っていう感じですか、ね、
はい。
はい。
じゃあ、あと何本か、あと2本ぐらいちょっと読ませてもらおうかな。あ、これはあの、新設したフォームの方にいただいている、
はい、
ニックネーム K さん。
はい。よくコメントくださる、は
い、いただいている、
は
い、
K さん。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。プロジェクトヘイルメアリーに対するお二人の感想の食い違いに、どっちもわかると思って笑ってしまいました。
俺がね、まあちょっとややこしい意見を出した
ってことですね。割と俺真摯に、あの、こう、理系的な、なんかちょっとね、あの、割と珍しくというか、うん、こう、平行線の話をしてて、あれはあれで面白かったなっていう記憶がありますが、うん、あの、Kさんからも、リディスカバーに関して、意見を、あの、提案をもらってて、浜口竜介監督の悪は存在しない、うん、どうですかって、キズさんはご覧になっていたはずですが、大阪さんも視聴済みでしたらさらっとスルーしてくださいませ。実は、ほんの2年前の映画です。監督はドライブマイカーを撮られた方ですが、こちらまた少し雰囲気が似てるような違うようなラストシーンの2人の解釈、感想を拝聴できたら嬉しいです。 Amazon プライムの有料レンタルで見られるそうです。 で、悪は存在しないはですね、僕、実はあの、劇場で見まして、うん、で、最近見た映画でちょろっと言及してんのかな。ね、
2024年の5月のはずです。の回で、ちょっと言及、あの、二人で喋ってる回があるので、よかったら、そっち、うんうん、あの、聞いてたけど、ちょっと聞き直してないから何喋ったか覚えてないんやけど、うん、っていう感じですね。
そうですね。
はい、はい、っていう感じですね。
ですが、まあ、ね、あの、新作が。
はい、はい、6月に、うん、急に具合が悪くなるという、うん、はい、作品がありますので、うん、そちらも楽しみですね、というところですね。
で、まあ、ちょっとどうなのかわからないですけど、まあ、まだね、あの、本編でというか、うん、あの、トークセッションでは、浜口竜介監督の映画取り上げてないので、うん、まあ、ちょっとどうなるかわかりませんが、あの、よかったら取り上げるっていうの、出てもいいかなというふうには思ってはいます。
はい。
はい。はい。あともう一つ、チーズケーキさん。
はい。
この方もずっと聞いていただいてるというふうに書いていただいてるんですけど、うん、いつも楽しい配信ありがとうございます。リディスカバーのテーマに沿ってないかもしれないですが、特定の監督やその作品群についてお二人で語ってもらえると嬉しいです。キズさんが一時期アルモドバル監督の作品をマラソンしていたみたいなお話をされていたと思うので、これから見る人のためのアルモドバル入門みたいな感じはどうでしょうか。あれ2024年末かなんかやってね。
そうかな、うん、そうですね。うん。あの、ユリカの特集で書くために見てましたね。うん、うんうん。あの、あとね、エリセの時は、まあちょっと過去作振り返るとか、あ、違う、ほんで、カウリスマキの時にやったやつ。いや、カウリスマキの時に、まあ過去作振り返りみたいなやつやったので、作家で。うん、まあたまにはそういうことやってもいいかなとは思うんやけれども、うんうん、まあちょっとね、あの、見る量が結構あったりするの、うん、だったりはするんですけど、まあ今のタイミングやったら、パナヒとかね、
ああ、そうね。そうね、うんうん。それがでもちょっとやってもいいかな。
でも俺、どっちかというと、キアルストーミー見まくってる。あ、そういう
さっきのね。
それ完全にただの自分のタイミングなんですけど。うんうん、あと、ゴダールもありますよ。
はい。
あの、ヌーベルバーグ、あの、リチャード・リンクレーターのヌーベルバーグがあるので、
はい、
ゴダールの、あの、21世紀の特殊上映と、初期作の特殊上映が続けてあったりするので、はいゴダールとかもあったりするけど、それこそゴダールも、まあ、シネフィルノっていうものなので、語るのはなかなか難しかったりはするかもしれませんが。はい、
そうですね。
っていう感じですか、
ね。これね、あの、この、続けてちょっと2通いただいてて、このフォームを見て、愕然としました。私って大阪さんがどんな映画が好きなのか、全然知らなかったのです。もちろん、エピソードを全部聞いてるわけではないのですが、ポッドキャスト開始時から聞いてきた身としては、我ながらびっくりしました。拾えなくてすいませんって、あの、大阪としては、こちらこそすいませんっていう感じじゃないけど、確かにあんまり、大阪が好きな映画って、これ聞いててもわからんちゃわからんよねっていうのは、ちょっと思ったんですよ。これやっぱ、自分にとっても課題やなと思って。
だから生活と映画始めたことによって、うん、あの、僕が大阪のこと知らんかったなって気づいてる番組でもあるから、うん、大阪ってホラー映画怖かったんやとか、大阪って恋愛映画あんまり興味なかったんやとか。
そう、あの、
ま、私もそうです。私もそういう体験をしております。
そもそも自分自身もそうで、なんか、まあ、その、なんやろ、自分の好きなものをあんまり、結局その抽象化して言語化するみたいなことをしてきてなかったんやなっていう気はしてて、まあそれをちょっとずつやってるのが生活と映画なのかなとは思ってはいるんですが、まあとはいえ分かりづらいなっていうのは反省で、なんかあのこのフォームを公開しますっていう時に、まあ皆さんあの聞いてくれてたらちょっと大阪のこと分かってるかなみたいなことを勝手にちょっと言ってたと思うんやけど、うん、あの、大変申し訳ないことにそんなに言ってなかったっていうことが、あの、改めて分かりましたっていう感じなんで。
まあ一応、うん、あの、スピルバーグが大阪が好きっていうことで、第1回がスピルバーグ会だったりはしましたし、うんうん、まあフェルブルマンズ2人で盛り上がったりはしてたし、うん、あと、まあ僕から言うのは、あの、あれですね、あの、不良が大好き、不良と少年が大好きなので、うん、あの、エドワード・ヤンのカップルズ好きなんじゃないって言って見せたら、やっぱりハマってたから、そういうラインですかね。
そうだね。そういうラインやったり、まあ、あの、直近やとね、あの、マーティ・シュープリームね、
あ
の、はい、あの、 こう、クソ野郎が街を走り回る映画とかね。はい。大好きですね。
はぁって感じですね。男子の映画が好きなんですよ、男子の映画が。
まあ、そうね。そうね。男子の映画だったり、まあ、なんやろう。昔ながらのというか、やっぱエンターテインメント性のある映画っていうのがね、割と好きやったりは、するかなっていう感じやねんけど、逆にだから、これ、前も言ったけど、手が伸びてないのがやっぱヨーロッパ映画やったり、あとまあ、最近のアジア映画みたいなところが、あんまり見れてなかったりするんで、まあ、その辺がね、なんか苦手意識あるわけじゃないんやけど、そこら辺に、をリディスカバーしていけたらな、みたいなのは一個あったりするので、まあ、その辺でこう、おすすめ。大阪が好きかどうかは別として、もう勝手にもう、これ見たらええんちゃうっていうのを、このフォームに書いてくれればいいかな、というふうに、思ってます。はい。で、この方ですね、これ以外にも、この中でコメントいただいて、まあ、リスカバーで扱うんだと、まあ、やっぱ芸監督ですかね、と。うん、ガス・バン・サント監督、トッド・ヘインズ監督、サイ・ミニャン監督とかの過去の作品もたくさん、話をしてほしいですが、いかがでしょうかっていうのと、うん、あとはもう一つ日本の監督で、7月に、橋口、良介監督のハッシュとグルリのこと
が、うん、はい、そうなんです。
後継リマスターの、うん、なので、橋口良介監督の過去作を当たってみて、大阪さんが一番好きな作品について語ってみてもらえたら嬉しいですと。
確かに、橋口さんのイメージ確か大阪あんまないかも。私一回取材したことありますよ。恋人たち。
ああ、そうなの、ね、う
んうん。橋口さんなんか見てる？
俺はぐるりのことは映画館で見たかな、うん、あのリアルタイムで、うん、であれはすごい思い出に残ってる映画で、うん、すごいカップルというか、まあ、夫婦の映画として、うん、まあ当時は20代やったけど、うん、すごくこう、まあ、痛々しいところもすごくあるんやけど、うん、いい映画やったなっていうので、いい監督だなっていう印象はあるんやけど、うん、たくさん見れている監督ではないから、だから挙げてもらってる代表作のハッシュも、実はまだ未見なので、うん、このタイミングで見てみるのはいいかなと思って、なかなかいい提案をいただいたなと。
うん、そうやね、7月、はい。そう、ハッシュはね、やっぱりその日本のクイア映画史においても非常に重要な作品の一つなので、で、俺も結構長らく見てないので、まあ、今回必ず見ようと思っていて、うん、今見たらどういう気持ちになるんかなっていうのはちょっと楽しみにしておりますね。うんうんう
ん、なるほど。だから、うん、すごい、あ、なるほど、いいネタかもな、というか、うんうんうんうん、はい、ていうか、まあ、俺自身も振り返るというか、うんうん、見直してみるのもいい感じかな。
まあ、そうですね。まあ、やっぱこういうゲイの作家っていうのを、言ってくれるのは、生活と映画4年やってきて、ありがたいことかな、という感じは、うんうんうん、しますね。うん、まあ、結構いろいろ紹介してきましたからね。
うんうんうん、
っていう感じですね。
こんな感じで、まあ、これは、だから、
ザイミンリャンね。そうですね。引退したよね、ザイミンリャンね。
あ、そうなの、
うん、多分。うん。とかね、そうやね、うん。うん。確かに、今見たらどう思うかなっていう感じです。それこそ台湾ニューウェーブの第二世代みたいなところあるからさ。
なるほどね。
うん。そういう意味では、大阪このタイミングで見たら興味深かったりはするかもしれないです、ね。
なるほど。
うん。
わかりました。
っていう感じで。
はい、感じで。まあ、いろいろとリディスカバーに関しても、うん、提案、アイディアもいただいて、うん、まあ、せっかくなんでね、いただいたものは、しっかり、こう、なんていうか、企画に取り込んでいけたらなと思うので、ますし、いろいろ、今後も、提案というか、をもらえるとありがたいなと思ってますので、うん、ぜひとも、お便りフォーム、活用いただければなと思います。
はい。気軽に全然送っていただいたら大丈夫なんですが、うんうん、まあ、お手柔らかにお願いしますっていうことで、このチーズケーキさんさ、これ、ちょっとチラッと言ってくださってるのは、映画については作品や監督でなく影響を受けた批評家やライター、雑誌などもあれば、ぜひ教えてくださいっていう、
あ、はい。
コメントいただいてるんですけど、どうですか？
そうですね。雑誌ね。うん、雑誌って、あ、でも、では、まあ、そんなにでも雑誌を買ってたのは中学生ぐらいまでかな。うん、ロードショーとかね、うん、を、まあ、読んでたりはしたんやけど、うんうん、そこまで、うん、まあ、そこはやっぱ傷の方がいろいろあるんじゃないですか。
まあそうやね、批評家っていうところで、うん、まあ樋口康人さんっていう映画評論家が結構自分の中ででかかったりするんやけど、うん、樋口さんとか、あとやっぱり僕らの世代だと大場正明さんとか、うん、あと北小路隆さんとか文体が好きやし、あと川口敦子さんとか、うん、やっぱりなんか文体がある方が好きですね、うんうん、もちろんもう見方っていうところもあるやけども、うん、僕はそういう人に影響を受けてきたなっていう感じはありますね。うん、やっぱ俺は映画見るのもそうやけど、映画についての文章を読むのも好きなので、うんうんうん、それがね、なんかこう、もっともっとあったらいいかなと思うし、まあ最近だとね、クイア批評っていうところで言うと、小玉瑞希さんの文章とかもよく拝読してますけど、なんかそういうものはいっぱいあってほしいなと思ったりはしてますね。
なるほど。
うん、私は、
うん。映画批評ね、そう、だから、あんまり読んでないのよね、俺はね。うん。まあだから、そうやな。まあ、読んだら楽しいんやろうね。
楽しいですよ。
うん、楽しい。まあ、なんか、
やっぱりね、うん、単純にそう、どう解釈するかっていうことだけじゃなくて、文体がある人が好きっていうので言うと、うんうん、やっぱりそれもまた一つの作品みたいなところもあるっちゃあるからね。それはやっぱり僕は好きなとこですね。批評を読むっていうところで言うと。うん、うんうん。はい。あと、ごめん、ガンガン言うけど、チーズケーキさんもう一つ映画のサントラルプレイリストでおすすめあったらぜひお知らせくださいって言って、この方はマテリアリストは作品自体はそれほど刺さらなかったのですが、というところで、まあ、細かくどういうところかっていうところはちょっと、まだ公開されてないんで飛ばすんですけれども、まあ、そういうオフィシャルプレイリストは楽しく聞きましたという。
うん、
映画を通じて詳しくないポップスに出会いたい気分ですっていうことで、そうやね、最近は、ね、そういうプレイリストで楽しむっていうのがあって、だからオフィシャルのサントラとはまた違う、
うんうん
う
ん、
映画で使われてる曲っていうもののプレイリストっていうのがあったりするので、
そうやね、
例えば最近だとマーティーのね、やつは、うん、サントラ、ダニエル・ロパティンのサントラと、使われたポップソングのプレイリストは別っていうので、うんうん、ストリーミングに出てたりするので、まあそういうものが最近は楽しいものではあるよね。
うん、
俺はプレイリストで最近好きやったのはあれかな。ロングストーリーショート、ネットフリックスの僕が好きな、ボブ・ラファエル・ワックスバーグの、あれに使われてた曲のプレイリスト好きでしたね。とか、あれはすごいポップな感じです。うん、
最近だからあれオフィシャルで出すんよね。
オフィシャルで出す。うん。だからああいうの聞いたりするのも結構僕も楽しいですね。うん。うん、のでまあなんか映画見て、あ、これ音楽好きやったなっていうものあったら検索してみるのは楽しいんじゃないかなと思いますし、なんかおすすめあったら思い出したらここでも紹介するものできるものがあればしようかなと思います。はい。はい、っていう感じですかね。
はい。じゃあ、お便り会としては、こんなところでしょう
か。うん。なんかまあ、また、溜まったりしたら、適当に不定期にやっていきますので、
はい。
よろしくお願い。わざわざ僕これ、X で告知したりとか、多分あんまりしないと思うので、よかったら、フォローとかしていただければ通知があるかと思いますので、
あ、はい、はい。
よろしくお願いします。
はい。
うん。